宮地です。あ、こんばんちは。皆さんいかがお過ごしですか？9月も終わりに差し掛かってきましたけれども、まだまだ残暑が厳しいですね。まあとはいえ秋の足音は少しずつ聞こえてくるわけで、私はスーパーにね、こうサンマ並び始めると、お、秋やなって思うんですけど、今年のサンマはね、いいんですよ。知ってます？サンマ今年結構たくさん取れて、ほんでたくさん取れるから今年はちょっと価格がお求めやすくなっておりまして、でさらには油の乗りがかなり良いということで、今年のサンマは食べなきゃ損ということらしいですね。例にもれず私もサンマこの間買ってきて食べたんですけど、まあ美味しかったですね。久々にサンマ食べたんですけど、なんかこんな美味しかったかなと思って、大人になったっていうのもあるんでしょうけれど、なんちゅうの、こう血合いのところとか、まあ、腹渡あんまり全部食べきれなかったですけど、ちょっと苦いところとかも美味しく食べられたし、焼いてる時にこう油がじゅわじゅわね、ずっと染み出して、そう、本当に脂乗ってた。美味しかった。でもさ、なんか大人になったっていうか、家庭持ったなって感じたのが、そのサンマなんて自分で焼いたことなかったわけですよ。一人暮らしの時もサンマ買うっていう脳みそならない。頭になんなくて。一尾で売ってないじゃないですか、サンマ、基本。二尾セットとかで売ってあるから、一人だと買おうってなんないんですよ。でもほら、結婚してね、夫とかとこう何食べるみたいな会話とかもよくするようになったし、あ、なんかサンマ食べたいねみたいな、確か2週間くらい前にサンマ食べたいってなってスーパーで探したんだけど、まだあんまり出回ってなくて買えなかったっていうのがあって、パーってスーパーで見つけて、あ、サンマにしよう今日はって言って連絡取って、こうサンマにしたっていうのあるんですけどね。なんかこう、なんちゅうの、こうサンマ焼いてる時に、あ、なんか大人になったなってちょっと思ったな。でもグリル使うのが嫌で、こう匂いが ついたりこう油がついたりするのが嫌だったから、フライパンでね焼いたんですけど、こうフライパンで焼くときはこうなかなかサンマってね横に長いですから、こう一匹丸ごとドンって乗るような大きさのフライパンないですから、こう半分にね、こう斜めにこう切って焼いたんですけど、今は本当に便利なものがあって、そのフライパンで直で焼かなくても、その上にこう敷けるホイルみたいな、お魚焼き専用ホイルみたいなあって、それ使って焼くと本当に楽で、お魚のハードル超下がった。一回成功体験できると、あとサンマはこう鱗がねすごいこう剥がれやすいから、だいたい出荷される時点で鱗剥がれ落ちちゃってるから、一応確認してもらっていいけど、そんな他の魚みたいにガリガリやんなくていいよとかね。あとサンマ塩焼きは結構強めに塩振ると美味しいよとかね、今までこう知り得なかった知識をどんどん身につけていくなーって、思ったりして、サンマすっごく美味しかったな。そう、なんか食卓ってというところで言うと、最近ちょっと、なんだろう、印象的だった出来事がありまして、休みの日に、お昼ご飯をね、作ろうと思って、まあ、夫とこう話してて、まあ、冷蔵庫にあるもので作りたかったんですよ。出るのめんどくさいし、ってか暑いし、わざわざ買いに行くのもめんどいし、なんか何があるかなと思って、冷蔵庫見たら、冷凍庫に冷やご飯の冷凍ご飯がまあ2つぐらいあって、で野菜室にちょっといつのものかわからない半玉が出てきて、玉ねぎね。で冷蔵庫のそのシルゾのところにハムがあったんですよ。でハム賞味期限見たら7月24日だったんですよ。で1ヶ月以上切れてると。で、まあ卵はあった。卵を一週間賞味期限切れてたんですよ。でもこの布陣が揃えばチャーハン作れるなと思って、バーって見て、うん、チャーハン作れるなと。で、さらにはその冷凍室に残ってた、前ちょっと話した、この炭玉で話した 冷凍のレトルト の, あのエビチリ、テレビ通販で買ったやつがまだ残ってたんで、あ、エビチリチャーハンいいなと思ったんですよ。お昼っぽいし。で、じゃあエビチリチャーハン作るわっつって、バーってさっき言ったみたいに確認してこう切り始めたんですね。そしたら夫が、え、賞味期限めっちゃ切れてないっていう話をしてきて、あ、まあそうだねみたいな。でもハムは加工品だし、まあ1ヶ月ぐらいいけるっしょ、みたいな。まあ卵も熱するし大丈夫だよ、みたいな話を、まあ、したわけですよ。まあそしたらすごく、みたいな感じのリアクションで、いや、いいよ、みたいな。俺買ってくるから今からって言ってくれたんですけど、私はもう切り始めてんで、いいよ、いいよとか言って。まあ卵それ割っちゃって、2個とか言って。いいよいいよっつってそのまま作ったんですよ。そしたらなんか出来上がった後にこうテーブルに運んでこうさあ食べようってなった時に、向こうがね、夫が、いやでもやっぱなんかやっぱ なんでそんな賞味期限切れたの使うのみたいな、やっぱちょっと引っかかってたらしいんです。なんか嫌だなみたいな。でもじゃあいいよ別に食べなくてもみたいな。でもできちゃったから食べる、いいよ食べるよとか言って、でも食べてる間ずっと無言だったんですよ。いやー、なんか私はね本当に気にならないんです、賞味期限切れてるみたいな。いや卵1ヶ月とかないですよ。でも卵1週間くらいはまあ熱せばいけるだろう。でハムはさっき言ったみたいにそもそも加工されてるものだから、これも熱せばいけるだろうと思ってるです。まあ玉ねぎはちょっといつのか分かんないけど、変な匂いもしなかったし色も変わってなかったから、まあいけるだろう。で、いや全然大丈夫だよみたいな感じで言うのがやっぱ嫌だったみたいで、思った以上にね、私が。でその私が、いやいやこれは火に通せばなんだらかんだらみたいな、そういうのも嫌だったみたいなんですけど、それでさすがにじゃあ買わなくていいよみたいな風にするのもなんか良くないなと思ったんで、あ、いいよいいよ無理しないでとかって言って言ってたんですけど、結局食べ終わって、ちょっとやっぱ様子がおかしかったんで、そんなに気になったって言ったら、いややだよみたいな、すごいやっぱ食べるものだしみたいな、なんでそんなにその洗濯物とかは気にするのに食べるもの気にならないの、体内に入るものなのになんで気にならないのって言われて、いやー私もわからんと思いつつも、いやなんでだろうねみたいな。私は本当に調味料とかが多分ね2年ぐらい切れてても、塩コショウとかだったら大丈夫なの。でもなんか小麦粉はなんか虫が湧くって聞いたことあるから、なんかちょっとやだなって思ったりするんですけど、基本大丈夫なんですよ。でももう自分が大丈夫だけじゃ暮らしちゃダメなんだって思った。遅い。いや、改めて思ったの。あんまりこれまで、大きく相違したことがなかったんで、まあわかりますよ。私が変だっていう。私の言ってることが間違ってるってことはわかるんだけど、自分一人だったら、あ、ハム1ヶ月、オッケーオッケーみたいな。まあまあまあ、いけるっしょみたいな。精神でやってきたのも、やっぱりその相手がいることだと、まあそれを、なんだろう、貫き通すっていうことが、まあ、ダメなんだなって今更ながら学んで、思った以上に嫌な思いさせてたんだなって、ちゃんと、じゃあこれからは使わないよっていう話を、はい、しましてね、そんなダメだったかと思って、まあでも反省してます。今後は使わないようにします。はい、本当にすいませんでした。はい。おすすめしてるわけじゃないんでね。この言ってるからと言って、ドン引きしないでください。本当、笑い事じゃないんでね、こういうのは。気をつけてください。気をつけます。はい。じゃあ今日ちょっと早いですけど、始めてまいりましょう。宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。 ね、洗濯物あんないろいろルールなのになんでそんなこだわんないねんっていうのわかんない。でも育った環境なんじゃないかな、まあ、母親とかもそんな気にしなかったと思うし多分あんまり気になんないっていう、まあ、火通せば最強だと思っちゃってる節あるんでね、はい。そうですね、今日はですね、まあ、せっかくなので皆さんからいただくお悩みとか質問みたいなメールいっぱい実は来てるので、それに主に答えていく回にしたいなと、思っておりまして、いろいろ読んでいきたいなと思います。まずはラジオネームハギーさん、男性の方です。シャープ90で読み上げていただいたハギーと申します。さて、先日投稿させていただいたデートの相談のご報告です。結論、次のデートには行けませんでした。最近いい感じの女性がいて、お酒飲むのが大好きで、居酒屋にしか行ったことがないと。で、なんか他の場所に誘いたいなと思ってるみたいな内容でしたよね。では続き。個人的には居酒屋での会話も盛り上がっていたし、二次会まで楽しく飲んでいたつもりで、次は水族館などのデートスポットに行こうと意気込んでいたので、とても残念です。宮地さん、ご丁寧にアドバイスいただいたのに本当に申し訳ございません。いやいやいや、私にはそんなこと思わないでください。なぜデートに行けなかったのかというと、その後相手側から LINE の既読がつかなくなってしまいました。もしかしたら何か一緒に飲んでいる時に気に触ることをしてしまったのかなと個人的に反省しておりますが、あまり思い当たりません。また現在4年ほど彼女がいないので、一緒にいる時にデート慣れしてないやつだなと思われていたのかもしれません。自分が何かよからぬことをしていたのかもしれないと思うと反省ばかりが積み上がってきます。宮地さん、端的に言います、慰めてください。 PS、今週宮地さんと一緒で私も夏休みです。奄美に友達と行くので、そこで昇進旅行をしてまた人生を前に進めたいと思います、ということでございました。残念だったけど、ご縁がなかったということは、まあ、ね、もう前向きに受け止めて次に行くしかないけど、それはもう言うはやすしですけどもね。そっか、返信来なくなっちゃったか。なんか答え合わせできないのが辛いんですよね。ねえ、向こう側にもやっぱりこう返信を、まあ、できない、したくない理由っていうのはきっとあるんでしょうし、なんかそれを言うっていうのもまた、まあ、野暮だなと思ってきっと言ってないんだと思うんですけど、まあ、こっち側としてもね、理由がわからないでずっといろいろあれこれ、あれがダメだったかこれがダメだったかって考えちゃうのもね、辛いしね、すごい答え合わせできないのは苦しいと思うけど、こればっかりは変に何が悪かったって聞くのも逆効果なんでね、もう、まあ、次って行くしかないと思うんだけど、そう簡単にも行かないのもわかるので、なんだろう。でもお酒飲むとさ、やっぱ、まあ、多少どんなに理性的な人でもタガが外れる部分はありますから、なんかそういうところであったのかな。ね、すごく楽しく何回か飲みに行ってたっていう話を多分してくれてたと思うんですけど、まあおそらく嫌な相手とは行かないと思うんで、きっと途中までは、少なくとも負の感情は抱いてなかったとはきっと思うんですけれどもね。どこかでなんかハギーさんおっしゃるように何かがあったのかな。でもこればっかりはもう相手に聞けるわけでもないしね。でも反省しようとしてるだけまだなんか良いのではないかなと思うんですけど、わかんないけど、すごく親しい友達がいるのであれば、その自分の無意識にやってる悪い癖みたいなのって、まあきっと今後新しく出会う人からは言われないと思うから、付き合いが長い人とかに話してみるといいのかもな。こういうことをやって、こういう風な話して、まあこういうお酒をどれぐらい飲んでとか、で、どういう場所に行ってみたいな。まあいろんなこう、情報を渡して、多分友達にしか見えない、長年付き合ってきた人にしかわからない、なんか、なんだろう、問題点って言うとちょっと重すぎるけど、改善点みたいなのある気がするんで、せっかく、 まあ奄美にねもう行って帰ってこられてるかもしれないけど、なんか友達にちょっと話してみるとかね、何かもし改善すべきところがあるのであれば、うん、その友達とかがからヒントはもらえるかもしれないし、まあでも改善しなきゃいけないっていうわけではなくて、まあ基本的にはその人間関係において何かを自分が改善しないと維持できない関係性って絶対自分の負担になるんで、ベースはあんまり基本的にはやらない方がいいって私は思ってるんですけど、まあもちろん努力は必要ですけどね、相手のためになるとか、まあ関係を続けていくために必要な努力とかっていうのは必要だと思うんですけど、相手に合わせるためにこっちが頑張んなきゃいけないとか、変わらなきゃいけないっていうプレッシャーを持ち続けなきゃいけない関係性はやっぱやめた方がいいと思うんで、まあそこまで言っちゃうとちょっと良くないけど、もし何か本当に自分が気づいてない悪い癖みたいなのがあるのであれば、まあ、指摘してもらうのは一つありかもしれない。すぐ否定の言葉から入るよねとか、私それ言われたことあるんですけど、いやでもとか、そういうのが、うわ、なんか嫌な感じっていう印象につながったりする場合もあると思うんで、私友達からそれ言われて気づいたんですけど、まあ、そういう本当に細かい口癖とか、態度とかね、もしかしたら、あるのかもしれないし、ちょっと自分でもやっとするところがあるなら、まあ、聞いてみるのも手かもしれないなって私は思ったりしました。まあ次です。ぜひまた何か新しいことがあれば教えてください。お便りありがとうございました。続いてラジオネーム朝の FD さん、番組開始からほぼ全部聞いていますが初めてメールします。来月宮地さんの地元福岡と大分別府温泉に中学時代からの部活仲間だった46歳になるおじさん6人で2泊3日の旅行に行きます。めちゃくちゃ楽しそうやん。最高やん。この旅行は私たちが20歳の頃から始まりました。へー。年齢を重ねるうちに家族を持ったり仕事が忙しく都合がつかないメンバーもいたりしましたが、それでも行けるメンツで毎年欠かさず続けて年に1回の楽しみになっています。昔は関東中心だった旅行ですが、今回初めての九州へ。初日の昼はタモリさんが絶賛するうなぎ屋さんを予約そして夜はどこで飲もうか模索中です。すごく有名なお店でなくてもいいので、地元の人たちが通い続けているようなお店に行きたいと思っています。もう大人なので予算は一人1万円くらいとちょっと贅沢しようと思っているのですが、おすすめのお店を教えてください。ちなみに宮地さんとは朝の番組で一緒に仕事をしていた過去がありますので、 LINE も知っているのですが、なんとなく LINE しづらくこちらに送ってみました。放送では具体的なお店の名前を言いづらいかもしれないので、よかったら LINE をください。かっこ笑いて、どうも聞いてくださってありがとうございます。毎回多分会うたびに聞いてるよって言ってくれるあの人です。私は一応ピントは来てるんですけど、そうね、いくつか LINE はしたいなと思うんですけど、なんだろうな、一個紹介したいお店があって、これでもテレビとかでもロケで行ったことがあるようなお店で、まあ、結構、まあ、有名なところではあるんですけど、意外と観光客は行かないみたいなお店があって、大名にあるタラ福さんっていう、タラがひらがなで、福が福岡の福でタラ福なんですけど、なんかねすごいね雰囲気も良くて、でご飯も美味しいんですよ。でぜひもしタラ福さんに行くのであれば事前に予約して煮付けを食べてほしいんですよね。煮付けがめっちゃ美味しいの。多分その時取れた新鮮なお魚で作った煮付けで、まあ、九州醤油甘いんで、こうしっかり甘めの味付けで美味しい煮付け食べられるんで、煮付けを予約して食べてもらいたいのと、あとイカ、呼子のイカがトラックでその水槽に入ったまま運ばれてくるんで、めっちゃ美味しいイカのお刺身食べられます。おすすめ他にもね鶏もあったはずだし、お鍋もちょこちょこあったはずだし、まあなんといっても大名なんで2軒目3軒目も行きやすいし、まあ2軒目3軒目の候補は送っておきます私はタラ福を推したいな。なんか1階2階ってあって、古民家みたいな感じなんですけど、たまに帰った時行きます。この間ね、まあ、ちょっと前になっちゃうんですけど、この間行ったら中学生の同級生の弟が働いてて、あー宮地さんみたいな、写真撮ってくださいみたいな、一緒に厨房で写真撮ったんですけど すごい、あの店員さんたちも優しいんで、よければ行ってみてください。でも2泊3日あーいいな。でも福岡一泊、別府一泊かしら。うん、まあ福岡、まあどこ、はいっぱいあるよね。でも行ってほしいお店あるけど、意外とあの飛び込んでみるっていうの楽しいですよ。あの福岡の人は話好きだし、でお酒の場好きだから、ぜひあの気軽に隣の人とかに話しかけてもらいたいなと思うし、いいな。なんかこういうの超理想じゃないですか。ずっと昔からの友達で、なんか形は変わっていくけど関係性の、ずっと一緒になんかゆるーくつながれるっていうのがいいんですよね。なんかしっかりつながるのもまあいいんですけど、家族みたいにゆるーくつながって、なんか縁は切れないんだけど、なんかずっと大事みたいなのがやっぱいいよ。素晴らしいですね。ありがとうございます。聞いてくださってて、全部ほぼ全部聞いてくれるの恥ずかしいわありがとうございました。続いてラジオネームすみっこの子さん、いつも楽しく拝聴しています。最近の放送の恋愛相談ウェーブに私も乗ろうと思いお便りしました。私は男子高校生なのですが、人生で彼女ができたことがないので付き合うということがよくわかりません。仲良くなった女性はいますし、女性と話すことに緊張したり距離を取ったりしているわけではありませんが、多分これは友達なのかなと。その中でいいな、仲良くしたいなと思っても、それは友達としてであって、どこからが恋愛感情なのかわかりません。いわゆる友達以上恋人未満。宮地さんはどこからが恋愛感情だと思いますか？また付き合うとは何ですか？なんとも難しい質問だと思いますが、ご結婚なさってて高校時代に自ら告白し彼氏もいた宮地さんの意見が聞きたいです。よろしくお願いします。すごい過去に話したことをしっかり覚えてくれて、恋愛感情がわからない。でも別に女性が苦手とかではない。なんだろうな。でも普通なんじゃない？だって高校生でしょ。私は本当になんか幼稚園の時から男の子、あの何々くんかっこいいみたいなあったから多分そういう性質なんですよ。多分割と恋愛体質よりっていうか、まあ興味があったんだと思うんですよね。だからまあ幼稚園とかで早かったけど、別にそこを通ってきてないことが珍しいことでもないと思うし、なんちゅうか、こういうのはそのもともと自分が持って生まれた気質みたいなものも関係してると思うから、まあ、おおむね、まあ、中高ぐらいでみんな多分恋愛し始めて、早ければ彼氏いて、彼女いてってなってくと思うけど、それもただのこう平均であって、なんかみんな、がそうだから自分は遅いのかなって思う必要は、まあ思う気持ちもわかるけど、まあ全くないんだろうって思うし、恋愛感情をそもそも異性に対しても、まあ同性に対しても、こう抱かないみたいなこう思考の人もいるから、まあ、なんかそんな変なことじゃないと思うという。いや、いますけどね、友達にもその好きにならないみたいな。その友達の好きはそのあまねくあるけど、恋愛感情の好きはあんまりわかんないみたいな。で基本あのまあ一人が好きだし、適度に他人と交わるぐらいでちょうどよくて、結婚も必要ないと思ってるみたいな。お友達も全然いますし、なんかその子が特段変わってるって感じもなんかそんなしないっていうか、まあ個性の一つだしなーっていう感じだから、まあ個性だろうなっていう、この隅っこの子さんのこういう、なんていうのかな。別に珍しくないとも思うけど、そういう個性なんだろうなって私は思いますけれどもね。とは言っても、さあ、学校って、まあ、小中高とか学校が全てだったし、まあ、ちょっと広い子でも塾、学校くらい？あと習い事？お友達とか？すっごい多分、社会に出ても狭いと思うけど、なんか、ものすごい狭いから本当は、その狭い中で自分がその普通に当てはまらなくても全然問題ない。もっと広いこう世界を見た時に、 もう全然その個性は、まあ他人と同じ人もいっぱいいるだろうし、なんかすごく変わってるってことでもないと思うし、だからダメということでもないと思うから、まあいわゆるこう閉ざされた、まあ学校という場所にいると自分が変わってるのかな、変なのかなって思ってしまうかもしれないし、それがゆえにこういう悩みをこう持ってしまうのかもしれないけど、まあ全然問題ないっていうことをこうまずは伝えたいと思います。その上で恋愛感情について説明をするのであれば、これ本当多分10人十色答える内容は人によって全然違うと思うんですけど、私の場合はやっぱりなんか触りたいって思うことだと思うんですよ。なんかすっごい仲いい友達でも手つなぎたいとか触りたいとか匂いを嗅ぎたいってないんだけど、なんか好き、いわゆる恋愛的に好きな人は触りたい、匂いを嗅ぎたいみたいなところが私はある来るんですよ。だからそれで、ああ好きなんだなって思ったりする、私の場合は。だからなんだろう、これ性欲性欲とセットになってるのかなあんま良くない、なんか表現としてあんま良くない気がするんですけど、まあ、あえて言うのであれば、まあ、そういう欲と、まあ、私の場合は結びついてるような気がする。あとはなんだ、難しいね意外と。でその相手にもよるんです。もっと話したいっていう人もいるし、もっとその頭の中を覗き見たい、でなんなら自分がその中に存在してみたいみたいな、で相手の何かも自分の中に存在させたいみたいなのが恋愛感情だって思ってこう恋に落ちる時もあるし、まあその純粋にさっき言ったこう触ってみたいとか手つないでみたいとかっていう場合もあるし、なんか意外とでもそんな恋愛っぽい感情じゃなくてでもこう恋愛に発展する時もあるし、一人の人間でもこれだけ多種多様な恋愛の始まり方してるものなので、その必ずこういうケースになると恋愛に発展するっていうことはないと思う。だからきっとすみっこの子さんも今後もしかしたらそういうなんか、あ、これちょっと今までと違うなっていう思いになるかもしれないし、ならなかったとしてもその瞬間がずっと訪れなかったとしても変じゃないし、まあそれは本当に人によるっていうことでしか結果表現できないんですけど、私の場合はまあそんな感じですかね。結構ね、私は興味あるタイプなんですよちっちゃい頃から興味だな、好奇心っていうのもあると思う、他人への。あとはなんか、その同性の友達とも違う、異性の友達とも違う、唯一無二のなんか存在みたいなのを欲してる時もあるしね、パートナーみたいな。はい、まあそんな感じかな。なんか答えになってるか分かりませんけど、まあ付き合うっていうのは何かと聞かれると、まあやっぱりその時間をシェアしてお互いのなんか中に自分の存在を、なんていうのかな、こう自分を存在させるっていうこと、お互いにな感じがする。だから 日頃の生活の中で、ああ誰々だったらどう思うかなって思ったりとかする、判断基準、自分のその考え方の一つに相手が組み込まれる感覚私はっていう感じですけどね。でも不思議だよね、なんか海外だと付き合ってくださいみたいな言わないとかっていうのもあるしね、いつの間にかそうなってるっていうのもあると思うし、私なんかはやっぱりそんなダラーンって始まると、なんかダラーンってずっと続いちゃいそうだから、ちゃんときっぱり始まりましょう終わりましょうって言いたいタイプですけれど、まあそうじゃなくても別に関係を、構築できる人もいると思うし、もう本当にこれはね、いろんな形がありますよ。普通というものは何もございません。そんな感じで答えになってるか分かりませんが、とても考えがいのあるテーマでした。ありがとうございました。ゆるかじさん。僕は墨玉がスタートした時から毎週欠かさず聞いていますが、最近は特に墨っ子が増えてきているように感じ嬉しい限りです。本当にありがとうございます。突然ですが宮地さんに質問です。宮地さんは標準語と博多弁をどう使い分けていますか？特 特に東京は全国各地から人が集まってくるので、東京生活が長く仕事から多くの人たちと関わる機会の多い宮地さんがどう使い分けているのか気になりメールしました。僕は宮地さんと同じ九州出身で東京にいたこともあり、初めて敬語を使わない関係性の九州出身ではない友人、同期、後輩などとタメ口で話すときに、ないないだよね、ないないしてるのなどと恥ずかしさを押し殺しながら標準語を話していたことを覚えていますが、なんとなく標準語を話すときと、地元の方言を話すときでキャラが変わるような気がするのは僕だけでしょうか。それと関西の方は全国どこに行っても自信を持って関西弁を話すので羨ましいと思っていました、ということで、使い分け、いやもうこれもうシンプルな話で、福岡の人と話すかどうかです。博多弁が出るときはもう福岡の人と話すときなんですけど、この間弟が東京に来ててご飯食べに行ったら、弟に対してもやっぱ標準語使ってて、私もうダメだ、東京に染まっちゃった、福岡に帰らないと博多弁が出ない感じになっちゃった。はい、まあ、電話口、そうね、相手が博多弁でもだんだん出なくなってきたかもな、東京も長くなってきちゃったしな。そう、でも来たばっかりの時はなんとかだよねとか、なんとかじゃんとかっていうの、うえーみたいな、ゾワゾワーって感じだったのに、いつの間にか自分がそれ言う側になっちゃった。違和感もなんか感じなくなってきちゃった、悲しいと思いつつもそうなってきちゃいましたね。まあただ家族全員が集まってる時なんかはまあ普通に博多弁で喋っておりますけれど、でもちょっとやっぱ 薄くなってるかもな、ちょっと博多弁の濃さみたいなも、悲しいなと思いつつも、まあある程度しゃあないとこもあるだろうなというふうにも思っております。あと確かに方言喋ってる時キャラ変わる説っていうのはあると思う。なんか博多弁ってすごく愚痴っぽい方言だと思うんですよ。なんかよくその高校時代マックとかで友達と喋ってる時とか、周りにやっぱ高校生多かったりして、なんか女子高生なんか特になんていうのちょっと怖いっていうか、なんか愚痴っぽいっていうか、文句言ってる風に聞こえるなーって思ったことありますね。なんかねえ聞いてーみたいな、最近なんか何々先生がなんとか言っちゃけどみたいな、なんていうニュアンスアクセントがさ、なんとかなんだけどみたいな怒りも不満そうな、まあ、内容も不満そうなんだけど、それに拍車がかかる感じがするんです、博多弁だから。なんか博多の人はちょっと怖いイメージがあるのかなって、なんとかっちゃんねみたいな感じかな。だからそういうことで考えると確かに自分キャラ変わってる感じです。まあ話す言葉が変わると性格がね、結構変わったように感じますよね。英語喋れる人なんかさ、こう英語を喋ってる時は一番ストレートな自分の性格が出るって言ったりするし、逆にその外国の方が日本語喋ってる時はすっごく穏やかになるっていうような話も聞くし、あるんでしょうね、言葉の持つこう力とかキャラクターみたいなものがね。はい、まあそんな感じです。ありがとうございます。じゃあ猫の話を最後に一つ。ラジオネーム徳森チャーハンさん、宮地さんおはこんばんちは、初めてメールを送ります。先週生後2ヶ月の子猫ちゃんを我が家にお迎えしました。ようこそ。ペット可のアパートに住んでいるのですが、ペットを飼うのは、マイホームを購入してからかなと思っていました。しかし1ヶ月半前くらいに妻の知り合いの人から捨て猫を保護したから引き取ってくれないかと話があり、妻と話し合った後引き取りを決めました。引き取りを決めてからはケージやトイレ、ベッドに爪研ぎなど迎える準備を始め、ついに先週我が家に迎えました。パフパフパフ。初めての場所に最初は怯えていましたが、すぐに慣れてくれて、ご飯を食べ、たくさん遊んで、寝るを繰り返して、たまに甘えては爆音でゴロゴロ喉を鳴らしてくっついてきてくれる姿は愛おしくてたまりません。僕自身ペットを飼うのが初めてなので、これから一緒に成長していけたらなと思っています。そこで愛猫家の宮地さんに聞きたいことがあります。猫を飼うにあたり気をつけていることや、ここはこうしたらいいよなどご教授いただけたら嬉しいです、ということで。2ヶ月、めっちゃ可愛いじゃん。まだでもミルクあげなきゃいけないぐらいの大きさかな。 私もね3ヶ月ぐらいから育ててるんですけど、ギリギリ乳離れできてたかな。だから最初ちょっとだけにミルクをあげた気がする。だからまだミルクあげなきゃいけないんじゃないかな。ちょっと聞いてみてください、その引き取った預かったじゃない、引き取った日本語出てこないのその方に多分まだミルク飲んでんじゃないか。親猫がいるかどうかだけどね。親猫ちゃんからこう話して連れてくるってなると、しばらくはミルクあげた方がいいと思うんですけど。そうね、何気をつけた方がいいこと、女の子かな男の子かな、なんか結構それによって性格は違うと思うんですよ。うちの子はメスで女の子ですけど、めっちゃクールなんですよ。なんかキジトラってもともとただでさえクールで警戒心強いのに、女の子ですっごい警戒心強くて、さらには避妊手術したら結構性格が変わっちゃったんですよ。でこれよく言われることで、手術とか、まあ、怖い経験とかすると性格が変わるっていうんですけど、うちの猫は避妊手術する前まではね、結構知らない人とかが家に来てもピョンってその人の膝乗ったりとかして触れ合えるような子だったのが、もう今ねもう全然ダメです。家に人来てたらもう全く出てこない。もうベッドの下でずっと隠れてて、なんかってシュンってしてるでもピンポーンって鳴るだけでザワザワザワザワってベッドの下隠れちゃったりとかして、まあ、それでもやっぱ飼い主にだけ心を許してくれるっていうのがすっごく可愛いんですけど、まあ、基本クールなんで、もう抱っことかはあんまりこうされたがらないし、結構こう落ち着いてる時じゃないとなでなでとかもまあさせてくれない、こう気高い猫ちゃんなんですけど、そういう性格、もともと持って生まれた性格があるっていうのはお伝えしたいかな。でもすごい懐いてくれてるみたいだから、なんかそのままいっぱい可愛がってあげたらいいんじゃないかなと思いますけれど、多分2ヶ月だったらあと多分 4,5 ヶ月ぐらいしたら去勢避妊手術はすると思うんで、最初の発情の前に手術するのがいいっていう風にされてて、まあそのするしないももちろん飼い主さんの判断ではあるんですけど、することでこう防げる病気とかもいっぱいあるんで、ぜひ調べてほしいんですけど、結構そういう前後で性格が変わっちゃう可能性があるって、女の子が変わるのかな、そう全身麻酔しなきゃいけないんですよね、女の子の場合って避妊手術って、そうお腹開けなきゃいけないから、なんかそれで性格は女の子の場合特に変わりやすいっていうのはあると思うので、まあそこはちょっと仕方ないこととしてしっかり可愛がってほしいということ。あとはなんだろう、いや本当にねその個体によるみたいですよね、性格とかね。あと猫は本当に痛みとかなんか辛いこととかすぐ我慢しちゃうので、なんかちょっと変だなと思ったらやっぱ病院にかかるとか、様子を観察するとか大事になってくると思っております。はいそんな感じですかね。いいなぁ、子猫ちゃんの可愛さもたまらないよね、本当に猫可愛い、本当に可愛いよねもう仕事中とかもずっとカメラロールのうちの猫こうって見て可愛いなぁって思うくらい好きですきっと徳森チャーハンさんもいずれそうなると思います。そんな感じで今回もたくさんのお便りをお寄せいただきありがとうございました。前回お話ししたようにですね、100回記念のお電話企画のメッセージも引き続きお待ちをしております。ぜひ今まで黙ってたんですけどということをもらえたのはものでも構いませんので、書き添えて送ってください。メッセージに電話番号もぜひ記載していただけると助かります。ぜひ皆さんと直接ねお話をできる機会だと思いますので、できる限りいろんな人にお話ししたいなと、電話かけたいなって思ってますんで、お待ちしております。そのメッセージですけれども、概要欄、番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムのハイライトのリンクからぜひお待ちしております。よろしくお願いします。なお SNS への感想のアップの際はハッシュタグお忘れなくお願いします。ハッシュタグすみだま、ハッシュタグすみだま、すみひらがなで、だまが漢字、だまるのだま一文字ということです。ぜひよろしくお願いいたします。 そんなわけで皆さんからのご応募じゃないかメール、お便り、どしどしお待ちしております。楽しみに待っております。よろしくお願いします。ではまた来週、次回お会いしましょう。エビアジでした。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。